Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko, and
Mila.
このポッドキャストは私佐藤真国主玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通してお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話をしていきます。ハッシュタグは東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします、
はい、
メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォーム、 Google フォームのリンクからお願いいたします。はい
はい、
今回は4月ということもあって、
うん、あっという間ですね、
まあ、新入社員のね時期っていうお話とかも前したけど、う
ん、はい、
結構 Google フォームの方でお問い合わせいただいてる中で、恋愛の相談とか、
うん、
新しい環境に入って、
うんうん、
彼氏との関係が不安とかの質問がすごく多い、
うん、で
遠距離になっちゃう子もやっぱねこの時期だから多いのかなと思うんだけど、彼が先に社会人になっちゃったりとか、
うん、切ない、
転勤しちゃったりとか、
うん、
ね、環境の変化ってやっぱり別れも伴うので、その話が結構多いなってイメージなんだけど、
うん、そうだね、それではじゃあいただいたメッセージ早速読んでいきましょうか、うん、はい、ペンネームドラえもんさんからいただきました、ありがとうございます。私は今付き合っている彼女がいるのですが、お互い留学していて、学校アジアとヨーロッパ、大学2年生です。1年生の夏休みと成人式で会いましたが、次は夏会えるかまだ分かりません。涙マーク来てます、中学1年生からお互いのことが好きで、高校から付き合い、2人とも親友のような関係です。会えない時やキスやセックスなどのスキンシップが大学でできない遠距離恋愛をどのように乗り越えていくといいと思いますが、思いますか、お互いスキンシップを取ることはすごく好きです。また不安にならないようにどういったことをするといいと思いますか、ということで、これはもしかすると、私たちこの質問す、ね、取るとき、ジェンダー聞いてないんですが、今付き合ってる彼女がいるということで、
うん、
いやでも寂しいね、遠距離恋愛中
ね、
うん、遠距離とかして
ある、
ある、
しかも大学生、私も、
あ、本当、
大学ちょうど同じ時かな、私、うんうん、遠距離したことあるんだけど、国はまたいでなかったんだけど、うん、何してたかな、まあ、アジアとヨーロッパだったら会いに行くのがね多分難しいんだよね、うん、
あとね時差があるから、
そうだね、
相当しんどいと思う、
うん、
細かいこうメッセージでさえも、
うんうん、
なんていうの、やっぱ同じ時差にいないからさ、
そうだね、
おはようって言ったらさ 12,3 時間後におはようでこっち寝てるみたいなさ、多分あるんだよね、その世界の遠距離だと。
なんか心配させたくないけどさ、大学生とかだったらさ、
うん、
こっちが起きてるのに向こうパーティーしてるとかさ、
あ、やだね、
最悪じゃない、
最悪あるね
心配させるようなことを言っちゃって申し訳ないんだけど、
テンション違うからね、
そう、まあ、逆もあるだろうけどね、
うん、いやでも私の友達とかはやっぱりこういうグローバルな遠距離してる子すごいたくさんいて、
うんうん、
フェイスタイムで、なんていうの、そういうの言葉あるじゃん、なんていうんだっけセックスしてた、バーチャルセックス、
セックスティング、
セクスティング、違う違う、セクスティングは
の動画版、
そうそうそう、セクスティングはそのなんかエッチなことをメッセージし合うってことでしょ、
いや、
でもなんかそのフェイスタイムとかで、その、
言葉ある、
あるあるあるある、何、ね、だったっけな、忘れちゃったんだけど、をやってる子結構なんか聞いてたし、そのなんか悩み相談してんの聞いてて、え、それいいよみたいな、え、どうやるのみたいな、でなんか多分お互いにその瞬間があるんじゃない、そのなんかムラムラしてる瞬間が、だから多分なんか分かんないけど、
さ、時差がさ朝と夜中でさ、まあ、それかぶる時あるのかな、
奇跡信じよう
でも、まあ、でもいいかもね、うん、それは、
そうね、あと、このお互いスキンシップ取ることをすごく好きですって言ってるから、きっと多分この2人にとってはスキンシップが一つの大きな、そのね、前にもヤングボスでも話したけどさ、こう恋愛においてスキンシップっていうのはすごく大きな要因なんじゃない、うんうん、みたいなのもあって、この2人もきっとそうだから、
うん、
なんかね、あれはなんか言葉で言うとかね、ちゃんとなんか I love you とか会いたいよとか、
うんうん、
なんか別にエッチなことじゃなくてもいいけど、うん、なんかこう何回もっていうか定期的に言うとか、
うん、
あとはもう信頼、こうでも二人とも親友のような関係ですって言ってるから、もうあとは
どう経験者として
今思い出そうと頑張ってたんだけどもう過去のことすぎてしかも忘れたいしさ元彼のことなんて覚えてないんだけど
やめよう掘り返すのやめようそしたら嫌なことはやめよう
でもやっぱ安心させるのが一番大事だと思う遠距離ってお互いを、う
ん
う
ん、何よりも
だから連絡をこまめに取り合うとか、うん、あんまり連絡しない人たちとかもいるけどでもやっぱり連絡って絶対的に安心するじゃん、
うん、
してくれたり自分もしたらお互いに、
うん、
だから連絡をこまめにちゃんと取り合ったり2人の間でなんかこの時間に話すみたいなのを楽しみに作ったりね、
うんうん、
私の場合私夜だったんだけどもうそのために授業頑張って、うん、夜話すの楽しみにしてとか
あスケジュールする
そうそうそれだけでもさなんか合ってる感覚になるんだよね
約束するからね
そう
あキュンキュンしてきた胸が今なるほどね
でもそういうのは、
うん、
まあそこでだけど逆に言ったらそのちょっといきなり今日約束したのに会えなくなった話せなくなったとかは不安要素になりやすくなってしまうと思うけど遠距離だとなおさら
余計に心配になるよね、
うん、なっちゃうかもしれないね
でもなんか写真まあでも難しいよね写真送り合ったりとかもさいいと思うんだけど、うん、今こんなことしてるみたいな、うんうん、でもなんかお互いにその意味があって留学してると思うから、うん、その向こうの人生もさエンジョイしてもらいたいっていう気持ちもきっとあるだろうし、
うんうん、
なんか本当にバランスだと思う、
ね、
もう全部のバランスだと思う、うん、なんか電話の頻度もメッセージの頻度も、
ね、やりすぎてもあれだしね
依
存しちゃうし、
うんうんうんうん、
あとそのバランスを保った上ですごくいいのは、
うん、
お互いの住んでるところに遊びに行き合って、
うんうん、
そしたらその人の生活がなんとなく理解できるじゃん、
はいはいはい、
だから学校はこういうとこ行ってて家はこんな感じで家の近くにはこんなお店があってバー飲みに行くときはここら辺でとかを理解してると今ここ行ってるって言うとあそこかって分かるし、はいはいはい、
安心するねそれ
そうそうだからお互いの環境を本当、うん、会いに行って知るっていうのは結構、うん大事かもそれを変に束縛になっちゃうたら良くないけどね、
うんうん、なんかぜひ中学1年生からお互い好きでってなんか長く続いてるみたいだから応援したいなって思います、うんすごいね、頑張ってほしいじゃあ続いてまた恋愛の質問来てるのでそれを読んでいきますね
はい、
岡田ちゃんからいただきましたありがとうございますマッチングアプリの出会いってどう思いますか親や周りに少し後ろめたい気持ちがあって悩みますへーちょっと意外かも
なんで
もう時代変わってると思ってたもうマッチングアプリとかでガンガン結婚してる、
いる
ね、
うん、
30それこそ同い年とかじゃなくて34、5歳の人とかもいるし、
うん、いやでもまだ日本ではなんか当たり前ではないんじゃない親もやっぱ心配になっちゃうし危ない人出会っちゃうんじゃないのとか言われるのはわかる、うん、
詐欺もあるしね
あるある実際に危ない事件があるからね
そうねまあでもさ昔はお見合いとかがあってさで今そのなんかデジタルバージョンなのかなって思ったりもするしこのコロナで、うんうん、でもなんかすごい同時にドン引きもしたんだけど、うん、なんかコロナだから出会いがないからめっちゃあのアプリ使ってるっていう子がいてなんか危険じゃないって思ったのなんか今さちょっと私たちもコロナ慣れしてるけどさなんかよく知らない人素性の知らない人となんかマッチングアプリで会ってなんかイチャイチャしてチューしてコロナもらったらどうすんのってめっちゃ聞いた
あーそういうことね、
うんまあ、これコロナ基準になっちゃってるけどなんかそこですごい意見いや出会いがないからコロナでだから知らない人と会うすごいって、
うん、でもやってる人増えたって言うよね
増えたね出会いがやっぱ、まあ、仕方ないと思うけど親や周りに後ろめたい気持ちでもさなんか言われたのかねこの人は、
まあ、言われちゃう家庭なんじゃない
かもね
やっぱまだそれは多いんじゃないかなでも私のね友達もこの間、うん、ゲイのカップルなんだけど、うん、マッチングで会って結婚したの、うん、そう結婚しにヨーロッパかなに行って帰ってきてすごくない
やば
日本でだよ日本でマッチングで会ってやったの
それイギリス人の人違う人
うん
あまた別でいたわ私も
あ本当
ゲイカップルでよイギリスに住んでるけどねその人たちは
あじゃあ違うね
すごいよねだからやっぱそういうあのマイノリティのコミュニティからしたらより出会いやすくなったのかもしれない？
うんそうだと思うだからなんかすごい LGBTQ の人たちは私すごく出会い系で本当いい出会いをしてる人たち多いよ、う
ん、あアプリで、
うん、アプリ、
うーん、
でも全然私はいいと思います。
私もいいと思う、
出会いの場としては、
うん、だってじゃないとさどこで、うん、もうないよね今。
結局は、うん、出会いけなんだろう、結局は自分次第じゃないって思うから、その危ない目に遭うか遭わないとかも、
うんうん、いずれにしても ね
判断するべきだし、もしかしたらその、まあ、詐欺する人とかもいるけどさ、ね、かっこいい、うん、自分の写真を載せて実は違うとか本当にあるのかな
そういう詐欺ね。
そうそうそう、
お金を取るとかじゃなくてイケメンの写真にし
てちょっと持ってるとかちょっと加工したとかそれよく聞くじゃん。
それはめっちゃ聞く、
女の子の加工はよく聞くから。
それ詐欺に入る？
どうなんだろう、まあ、度合いにもよるんじゃない。
なんか結構お金の詐欺とか、うんうん、結婚詐欺とかっていうのを考えてた、その詐欺って
。あ低レベルだったね。あの顔アプリとかの話。でもそれだって結構がっかりするじゃん。
がっかりする、がっかりする。大事な要因の一つでもあるからね、うん、あの人によっては。
だから、うん、まあ、変な、それで全然顔が、顔の問題とかっていうよりは本当に変な人が悪い目的でこの使、うん、アプリを使ってる人ももちろんいたりもするとは思うし、事件になってる通りね、
うんうん、
だから、どうだろう、私だったら一歩引いてみるかな、待ち合わせ場所で。
あー、なんかプロデューサーが今言ってたのは、合コンとかに行くよりも最近のマッチングアプリだと学歴とか肩書きとかまでこう書いてあるから、
うんうん、
合コンよりもいいみたいな意見もあるんだって。それ合コンの存在忘れて、行ったことある合コン？
ない。
ないの、私も行きたい。
一回行ってみたかった。
もう指輪ついてるから無理よ、あなたは。そこに大きな指輪が。
ねえ、いや、一回経験してみたかった。
わかる、ね。あの、ドラマで見たことあるやつ、
ね。そうそうそうそう。あ、なんだなんだ。
いや、多分それ古い。違う？
古い。古い？
違う？でもなんか、マッチングアプリもさ、やったことあるんだけど、19ぐらいの時に登録みんなやってたから、でみんな言ってるの、なんかもう男友達とかがさスワイプして、うえめっちゃ怖いみたいな、なんかいや右右左左みたいな、いやいやいやちょっとだから、え、私もその右左やりたいんだけどと思って登録してやったら、本当になんか秒でなんかインスタでミラちゃん、ここにミラちゃんのなんか写真使ってる人がいましたみたいなのが3件ぐらい DM で来て、やべ、それ私なんだけどなみたいな。そうそうそうそう、なんかやっぱそれ写真勝手に使われちゃうみたいなのもさ、
うん、ある。写真勝手に使われてたこと私もある。
そうそう、だからもう全然出会いもな、もう、はい、消したすぐ。
できないね、
スワイプしたかった。
できないよね。
できない。
でも、うん、これ言っていいのか分かんないんだけど、
うん、
なんか東京カレンダーが出してる出会い系アプリが、それこそ年収とか全部設定できるんですよ。
あ、それじゃないですか。
で、男の人が、
あ、もう最近スタンダード
な、男の人がね、OK しないと、その女の子たちはアプリの中入れない。だからもう本当結婚目的のため。
へー。どうなんだろうね、結婚とかも下がってきてるのかな、結婚率とかも下がってきてるから今。だから出会いが少ないからなのか。まあ少ないよね、確実に
少ないと思う。だから結構市場にはさ、その結婚目的の出会い系アプリもあれば、本当に若い子たちがわちゃわちゃ遊ぶためだけの、
うん、遊びもセックスみたいな、ね、ね、楽しもう
ぜワンナイトトゥナイトみたいな、
トゥナイトいるよね、トゥナイトいるよね、もうワオって思うけど、なんかなんて人間らしいのってその子見た時思ったトゥナイトみたいな、
まあ、いろんなのがあるから、うん、そこ逆に使い分けるとかね、
うん、楽しそう。でも、
ね、いいね、
いいと思う
一回やりたかった本当に、
うん、だからマッチングアプリもなんかね、それこそその今言ったみたいに用途によって違ったりとか全然するから、なんか一概にその差別っていうか、なんかこうなんていうのかな、うん、まあ、なくなってほしいね、
うん、
でどんどんどんどんなんかポジティブな出会いに変わってってほしいなっていう風に、
うん、
思いますけども。
なんか旅行先とかで友達探すために使ったりはするで、うんうん、私の友達結構してるから、
聞いたことある。
それなら私使えるね、
うんうん、
ミラもできるよ。
そうだね、
でも外国行った時やればいいじゃん。
そうだね、友達作るのがそもそも苦手だ
から、
ね、
あ、そうでした。次、
はい、次、じゃあもう一個これ読もうかな、最後、すももさんからです。ありがとうございます。私は海外大出身で元彼も外国人の方が多いです。日本人の方を好きになって毎日メッセージや電話をしていて、あ、これはお互いに好意があるのかもと思っていたのですが、
相手には彼女がいることが判明しました。日本の男性は友達と恋人の区別があまりないのでしょうか。どうしたら私は好意を持たれてる、いやこれは友達だという区別が分かるのでしょうか。なかなか分からなくていつも苦労しています。れいこちゃんみらちゃん教えてください。
いつも苦労してんの。ちょっとえいつも苦労してますって書いてなかった。
え読み間違えてる。私苦労してます書いてあるよね。いつも苦労してます。いつも苦労してるみたい。でもなんかこれもしかしたらあなたが選んでる男の人が悪いんじゃないの。
それはちょっとあるかもね。
うん、そんな匂いがしてくる。
私の友達にもいるんだよ、
そういう人ばっかり。こう引いちゃうね。
どうしてもそう言っちゃうんだよね、きっと。
うん、言っちゃうんだよね。いやだから日本の男性とかじゃない、うん、その人。
そうだね。でも自分がね選ぶタイプってみんな大体同じなんだって。どこかが被ってるんだって。
じゃあそこが被っちゃったね。この人見事に。
ちょっと悪いとこが被っちゃってるのかもしれないけど、そういう人たちに引っかからないように頑張ろう、う
んうん、だからこう友達と恋人の区別がにあんまりないんじゃなくて、なんかなんていうの、そういう言葉見つからないけど、
セフレ、
うん、てか彼女がいながらも2番目3番目の女の子を作りたいって思うあの人は、まあその人種の問題なのかわからないけど確かに多く見る。だから彼女いながら
2番目の女の子に選ばれやすい子。
で2番目の女の子を作る男の人だから、彼女いるのに、
うんうん、
他の子に連絡したり興味持たせたりっていうことする、なんていうの、保険を作る人は男女関わらずいるんじゃないかなって思う。
そういう人ってさ自分に自信ないんじゃない。
男の人がそのそういうことする人側でしょ、うん、そうね、きっとそうだと思う。この質問の内容に答えてないけど、まず選ぶ相手を変えてみるのはいかがでしょうか。
いや間違いない。そこだ。
うん、それな気がする。なんかね、だから確かに毎日メッセージや電話してたら、あ、お互い好意があるのかもって分かると、分かるけど、先に彼女いるかどうか聞いてみたら、いますかって、
うん、
だってこれ聞いてなかったからね、
うん、
この子は悪くないよ。
私分かんないな。でもその感覚だって好きになった時点で全部知りたくない。それ後から知っちゃってどういう状況なんだろうって思う。
そう、最初からね、最初からなんかさ、そのコミュニケーションの中でえパートナーいるのみたいな、彼氏彼女いるのみたいな、
最初にね、
その恋があればね、
うん、
どうしたら私は好意を持たれている、いやこれは友達だという区別が分かるのでしょうか。どうしたら、
でもセフレなわけでもないのこの子は。
うん、違うんじゃない。まあそこはね書いてないですけども、そうかもしれないですし、そうじゃないかもしれないですけど、あのどうしたら私は好意を持たれている、いやこれは友達だって、これはさ簡単じゃない、聞けばいいんじゃない。
そうだね、
うん、シンプルに。だからね、私は超スーパーせっかちだから、えそのつもりある、ないみたいな、うん、その中なんていうの、イチャイチャなんていうの、この関係何みたいなの
さ、みたいな
好きな子いるじゃん、うん、大っ嫌い、超時間の無駄みたいな、私の時間返してって思ういつも、うん、だからそういうのなし、えどっちある、ない、そのつもりあるみたいな、はいじゃあ付き合おう、そこから悩もう、
うん、
無理だったらすぐ別れればいいし、
私もそれでいいと思う、うん、聞くのが一番早いんじゃない。だそれで好き、お互い好き、彼女、うん、彼氏もいなくて、
うん、
じゃあ付き合おうってなったらさ、
そう
楽しいじゃんそこから。
まあでもだから相手に先に聞いてみる、コミュニケーションを取るっていうことがこういう場合は大事なのかもね。なんか恋愛ってもちろんその聞かないで曖昧な状態を楽しむのもあると思うけど、
うん、
結局それ私は時間の無駄って言ったら変だけど、自分の時間傷つく、遠回りしてるだけって思うこともあるから、
うん、その曖昧な関係が逆にお互い良くている人たちもいるからね、それならいいけど、
うん、
ちゃんと恋愛をしたい、付き合いたい、彼氏を探している、パートナーを探しているっていう場合は絶対的にコミュニケーション大事になってくるから、
うん、
それ最初からできてなかったら後々もできない関係になっちゃうんじゃないかなって思います。
はい、
なのでうん、最初から聞きましょ しょう。
ちょっとなんか珍しい恋愛相談でしたね、
うん
うん、
いやでも本当いろんな悩みを持った女の子たちが多いなってすごく、
う
ん、女の子だけじゃないね、
は
い、
そう多分今日のメッセージくれた方も男性の方、
ね、そうだよね、
リスナーさんも男性意外と、
うん、
あなんでそう、カフェに来てくれた方もヤングボス聞いてますって男性の方でいたよ、
嬉しい
ね。どんどんいろんな視点からね、またヤングボス答えていけたらなって思いますね。
はい、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いいたします。
はい。
Thank you for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye! Bye.